ウエモンさんです。
待ってました。
ウエモンさんからいただきました。ありがとうございます。
何を言わはるかドキドキしますね。
はい、バンバ家の皆さん、毎週更新お疲れ様です。
ありがとうございます。
自粛続きで鉄分不足の方へ東海道新幹線の風を浴びることができるスポットをご紹介いたします。
ウェブスポットですか。
はい、東海道新幹線ね。まあ、先週そういう方もねいてありましたし、リスナーさんの中で、ね、お嬢さん連れてきてね、
そうですよ。
今回のウェブさんのスポットはですね、摂津市、
うん、
大阪府は摂津市の鳥海本町、
2-8-8
付近の路上ですと。
なんか詳しいですね。
はい、鳥海本町、2-8-8。
2-8-8ですか。
はい、なんかあの、郵便番号みたいな、ね、ね、住所みたいな。ちょっと今、Google で調べてみますね。
鳥海本町。
この辺りですね。
お
まあ、踏みよく見えないかもしれないですけど、
これ。あ、もういいですよ。
こういうとこですわ。
うん、ぼんやり見えてます。
はい。
あ、まあ、淀川の河川敷みたいなとこですね、ちょっとね。
そうですね。あの、東が淀川、西が相川という、うんうん、その間の相川寄りの方ですね。
ほうほうほう。
また、あ、で、なんでかっていうことですね。
2-8-8ですね。
はい、2-8-8。金網越しに、爆走って書いてますね、これ。爆走する新幹線の風を浴びることができます。
あ、そうですか。
はい、だからこれ、東海道新幹線の線路ですね。
あ、それまっすぐの、そうですか。
これね。
ああ、そうや。ああ、いや、ほんと、線路の上にあるところじゃないですか、
もう。そうですね。ほぼ上ですね。ちょっとこれ、写真で見たらどうなんねや。あ、はいはいは
い。いいよ。
3D で一回。ああ、なるほどね。だから東海道新幹線がほぼ平面に来るというか、すぐ横がこれ、車庫ですね、おそらく。新幹線の。ね、なんかそんな感じ。ちょっと、ストリートビューで見ると、あ、これすごいですね。Google のストリートビューが、わざと新幹線がこう、通過してる時の写真かな、これ。もしかしたら車庫？
車庫かな。通過してる人はちょっとブレがないね。
そうですね。
かなりシャッタースピード上げてますね、これは。
はい。まあ、あの、車もね、時速、これ40キロ制限やから、40キロで走ってるから、そういう意味でね、相殺されてるかもしれないんですけど、まあ、そういう Google のストリートビューでも、その同じ場所ね。
うん、
もう
50メートル離れてないね、これ。
そう、いや、50メートル
の方か。30メートルぐらいですか？
いやいやいや、もう、それこそ5メーターが、5、6メーターですよ。これ多分新幹線と、Google のストリートビューの車の。
気付けのこけるね、これ。
はい、また皆さんよかったらストリートビュー見てください。
あ、杖ついてる人なんか気付けなんかね。
そうですね。摂津市鳥海本町2-8-8。
2-8-8、覚えました
。鳥に飼うです。飼育の飼うですね。
車庫があるとこですね。
そうですね。はい、また近くには、EF15 型機関車に飾られる公園もあります。
おお、そうですか。
はい。
なんかエレキ的やね、この辺。
そうですね。
電気は。
こちらでは車体に触れることができるので、貨物の入れ替えを鑑賞しながら自動連結機を操作し、これ、錠前の錠ですね。金辺に定めるとかで、はい、これ鍵のことかな。
鍵やろね。
錠が落ちる音を楽しむのがおすすめですと。
なんと不思議な
とこ。どこの公園やろな。今ちょっと Google で見てるんですけど、これここに。
から見ても、はい、機関車の。
このあたりかな。これ、連結、なんかその入れ替えとか言うてはったから。はい、まあ、ちょっとわかんないですけど、まあ、どっかにその、この EF 型、EF15 型。
電気機関車ですね、
はい。機関車に触れられる公園があるということですね。
そうです
か。まあ、鉄スポ
ット SL はよく公園なんですけど、はい、電気機関車の公園ってはちょっと、あんまり聞いたことないですね。
うん、ね、面白いかもしれないですね。
大山さん、すごいね。
はい、アクセスは、徒歩自転車。
はい、
車で近くへ行くことはできないと。
なるほど。
いうことです
ね。まあ、上門さんらしいね。
そうですね。
ママチャリのとこやから。
そうですね。ママチャリで行けと。もしくは歩いて行けと。まあ、別にママチャリじゃなくてもいいんですけど。
まあ、まあまあそうですね。
はい、では、今週も更新楽しみにしていますと。もう一回皆さんに申し上げますね。大阪府摂津市鳥海本町2-8-8付近の路上と。
はい。
いうことでございまして、まあ、ここに行くと、爆走する新幹線の風を浴びれるかもしれないということですね。
まあまあそれ、まあ、粘ってたら浴びるでしょうね。
そうですね。
なんかあの、ね、大阪国際空港の千里眼の土手みたいね。
うん、ああ、かもしれないですね。
なんか飛行機のうんこが追ってくるような感じやもんね、上向いとったら。
飛行機はうんこせえへんけど。
いや、まあ、したとしたら。
排気ガスぐらいがね、浴びれるかも。
違うね、何か首が折れそうになるもんね。
はい。まあ、というわけで、まあ、鉄分不足の方はぜひ、上門さんのおっしゃってる場所に行ってみてはいかがなな、という提案でございます
。これも非常に実用的な自分か。役に立つ。
そうですね。こういうのは、ありがたいですよね。
はい、まあ、まあ、上門さんの足で稼がれた。
そうそう。
生情報です。
そうですね。はい。次はシトロエンさんです。
はい、待ってました。
皆様いかがお過ごしでしょうか、シトロエンです。
はい、毎度です。
前回のレポートの補足。
はい。
このレポート、なんとなく変な文章に感じられたかと思います。これ確かにね、濃厚接触、は、その、要するに、 コロナはかかった方も大変やけど、濃厚接触者になっても大変やみたいな話だったと思います、うんうんうん、選手のお
便り調査があってね。
そうですね、また皆さんよかったら、640ですね、640のお便り聞いてください、はい。文章の主語をわざと曖昧にしたのですが、
なるほど、
実は実話ですと、シトレンさんが、まあ、経験されたことやと、もしくは誰かが経験されたことをシトレンさんが、まあ、
近くの方が経験された、
そうですね、まあ、プライバシーの関係で多分主語実語を飛ばされたんやと思いますけど、小生が、あ、小生が実際に体験しました
濃厚接触
になったってことかな。
ああ、そうですか、
はい、これは大変やね、
まあ、大変というか、
濃厚のことや医療機関でのこと、うん、4月の前半はこの2つで過ごしてきました。
あ、そらそら、ね、過ぎました。それはもう村八みたいになってるらしいですからね。
まあけど今こういうこと言えてるってことは、まあ、あのもうその潜伏期間終わったということでしょうね、うん、まあ、
接触はしたけども、
はいはい、
移らなかった
と、はっきり言って、そういうことですね、うん、今は何のトラブルもなく過ごしています。
あ、それは大変でございました、はいはい。
ついでにもう一つ話題、
はい、
食品スーパーは営業時間が短縮、
はい、
また他の外食店や書店、
うんうん、
本屋さんですね、
うんうん、
などの他業種の休業のこともあり、
はい、
いつもよりもスーパーが混雑しているように思います。ま
あ、それはまあ実際そうですわ、
うんうん、まあ、営業時間短くなったしっていうことですよね、特に閉店間際の半額セールの惣菜や弁当コーナーは、
はいはい、
まさに三密状態、
あ、
高齢の方も多数見かけました、
はい、
少し心配とか言ってますね。な
るほど、そのね特売とかね、はいはい、それをやめてるとこもあるんですよ。
あ、
ひよちゃんがこの前ね、うん、ちょっと遠くのスーパーでね、
はい、
行ったらね、はい、今日引きはないの言ったら引きやめました言って、ね、まあそういう悲劇もあるわけ
です。なるほどね、
まあ、それなんかいう三密を避けるためやということですね。
まあ、未だにやってるとこもあるってことですよね、
まあ、やってるとこはまあありがたいけど気をつけろと、
はい、これに対して特にコメントはないのですが、
はい、
今まではお店はいかにしてお客を集めるかが重要でしたが、
そう、
今の感染症社会では人々の分散化はなかなか難しいみたいです。
うん、まあ、これ店の人も特に飲食関係の方もね、うん、せっかく一生懸命でお客さん固定客ついてるのに それをこんといてくれ言うのはこれ本当にしんどいと思うよな。
そうですよね、
うん、
近況ですが、
はいはいはい、はい、分かった近況。
主に国道308号線、
308号、はい、
あの例 あの東大阪生駒のやつですね。
なるほど、はい、
あの例のきついやつですわ。
ああ、ここですか、
はい、
はい、
暗がり越えの奈良街道歩き、あれ道百選のね。
そうですね、
いわゆる旧308号線ですよ、はいはいはい、プラガリ越えは、
こうこう歩いてても大変ですよ、
あれはもうすごい勾配、うん、特にあの東大阪から生駒抜ける方がね、生駒からね東大阪はね比較的距離あるんで、そこまできつないんですけど、東大阪から生駒ほんまきついですから
、ね、は
い、
なんと地元の人ね自転車で、
あ、もうそれも変態ですよ、それは。
もうどうしてブレーキかけるか思って、もうこっちが上から
下る方か。
下りをね。
恐ろしいな。
もうロケットの前にいるみたいなもんで、シャーシャーシャーっていう感じでね。
あれは危ないですわ。まあまあ、それはね、地元の方やから慣れてるんでしょうけどね。あれはすごい勾配です。まあ、もしまだの方いたらね、まあ、あの、ちょっと。
話題にね、
そうですね、まあ、行けるときに行ったらいいと思います。まあ、それぐらいすごい道です。
まあ、
暗がり越え。
はい。
はい、まあ、暗がり越えの奈良街道歩き。近鉄の南生駒駅から、国鉄の奈良駅まで、
はい、
ミスコースしなければ3時間は切っていましたが、春の季節を感じながら歩きました。
すごい、
すごいですね。
要するにこの人もちょっと
ね
濃厚接触か関係ないんやけども、すごいですね。
要するに大阪寄りから奈良行って、で、あの近鉄の南、あの要するにあれですね、暗がりが越えたところの駅ですよね、ありますよね、南駒から、まあ、JR の奈良駅まで歩くと、3時間で歩けるみたいですよ。
いやー、これはちょっと僕ももっぺん、あんま手術した後いっぺんやってみよう。
いや、やめとき、
はいはい、
暖かくなり、かといって外出制限がある中、はい、なんとなく街道沿いは家族連れや自転車などで人出が目立ちました。
なるほど、
この国道坂のきつさと幅の狭さは大したものです。
はい、大したもんです
大したもんです。いや、もう多分日本一ちゃうかなと思うんですけどね、
まあ、世界に誇るといった変な言い方、
世界一かもしれないですね。
うーん、まあ、はい、あれはまあすごいですね。はい、
街中では立派な国道ですがと、
はい、
そうそうそう、あのだから東大阪の方とか生駒の方でも街中は結構ごっつい、いいんですよね。
うん、なんか急にね、
そう、
だから亀の尻尾みたいね、
そう、
シュッとそうなるんですよ。
なんかね、僕の記憶ではね、あの、うん、広岡神社ってあるじゃないですか、
あるある、有名な
人、あの広、東大阪の方ですけどね、はいはい、広岡神社のいわゆる参道あたりから、うん、なんか広岡やったっけ、あれ、
ちょっと分かんない、
片岡、
うん、
平岡、
平岡、
平岡神社、うん、平岡神社の、うん、あの、うん、なんかあの 鳥居かなんかがあったとこぐらいからすごい勾配になって、うん、で道も狭くなるんですよ、うん、で地べたにあの丸型の溝がいっぱいついて、まあ要するにあれスリップ防止のね、
反抗したみたいな、ね、
そうなんですよ、はい、対策なんですけど、そういう道が増えたので、僕もあれ昔ね自転車で行って、うん、結局その広岡神社の入り口ぐらいでもやめたんですよ、は
いはい、いやもうやめた
平岡か平岡平岡平岡ね平岡
の人
そうそうめっちゃ有名ですね
ごめんなさい、はい、自分たちおもちゃかもしれませんはい、
はい窮屈な今日この頃ですが皆様ご無事にお過ごしくださいと
はいわかりました、
はい、もう、ま、一応我々無事ですね今のところね
まあしかし、はい、いろんなことがあったんですねこのね
いやほんまシトロエンさんちょっとよかったらねちょっとお聞かせいただきたいですけどねまあ、まあね、その個人情報わからん部分ぐらいでね
うん
多分今めっちゃみんな知りたい情報やと思うんで
一番知りたいでしょ
う、ね、その濃厚接触になったらどういうことになるかっていう方はね
うん、うん、ねえまあまああのならんように頑張りましょう
そうですね
白根さんの悪いけども
そうですね、は
いありがとうございました、
連邦の白っぽいのさんです
白っぽいさんこの前来てなかったですね
あそうですかね、はいはい、そうそうあそう最近ちょっと来てなかった
なんか心配してたんです
よ白っぽい脳さんですよ
脳ですはい
脳入れ白っぽい忘れといてくださいね
はいわかりました
あなるほど先週情報源はテレビだけの父が救急搬送され、
はい、
緊急入院となった関係でメールできませんでした
それでか、
はい、今週も
いつもくれてはんの
そうですねまだバタバタしておりますが少しあマスゴミの話をさせてください
当然それもこの人ではこれがないと満足できない人もおるでしょうから、はい、
これ結構役立つ話です
よいや結構ねあのすごい情報ですよね、はい、この方の情報は
そうです、ね
はい、
テレビでは相変わらずアベノマスクがという報道が多いみたいですあれうちまだ来とらんな
う
ちというか文雄君のも来てないよか
やっぱり、まあ、今検品しちゃいますか
あなるほどいろいろあってね
わかりませんが、
はいはい、テレビのアベノマスクがという報道を撮影しツイッターにアップしていた野球解説の人がいましたがフォローを外しました
あ
まあまあまあわかりますよ
いやちょっと僕用から、はい
まあ、要するにお友達じゃなくなったっていうことですよねフォローを外したってい
うか、ね、なるほどそうわかります、
はいまあ、僕もそういうこと今ようやってます
わ、まあ、そうですそしたらいらん整理してあるんですね
いらん情報が入ってこない
人生を
そうそういうことで
なるほどまあ、はい、それも時期ですこれも
そうですね、はい、その人は最近コロナ疲れなのかラジオでも政権批判を繰り返し
へ
あその野球解説の方ねじゃ誰か分かんないですけどそのネタ元はテレビだと公言してました、
う
ん、テレビでやってるから知ってる人もおるやろけどなんじゃあのマスクはなどと発言、まあ、そういうことをラジオで言われてるとテレビなんて見たくないからラジオ聞いてるのにラジオでテレビの話はやめてと思っていた矢先。ああ
、
よう分かりますわ、それ、うんうん。おっしゃってること分かります。
分かる分かる。はい。
ツイッターにまでテレビをアップするって、どんだけテレビが言うてることは本当や今日の信者やねん。
ああ、もうちょっと、まあ、言い方悪いけど、おかしいな。
おかしいですね。
うんうんうん、
と、ラジオ好きの妹と、
はい、妹さんに出ましたね。はい、
憤慨し、
なるほど。
その方が出演するラジオは聞くのをやめました。あまあ、大体分かるんちゃいます野球解説で。っていうところで、まあ、大体絞られます。僕はちょっと、野球解説の方
だ弱いから、俺ね。
そうですね。はい。いろいろなラジオを聞きますが、番組冒頭から文句ばかり言う人や、文句言っても仕方ないから、こんなことして毎日楽しんでますという人、フリーアナウンサーなのに最近のテレビ報道はひどいと冷静に分析する人、こんな非常事態には日頃見えないいろいろな面が見えてきます。
ああでしょうね。
いや、ほんまおっしゃる通りですよ。僕もだから、ね、白っぽいのさんがやってるように、まあ、そのツイッターのフォロワーの人でもなんかほんまそういう情報ばっか出す人いるんで、
う
ん、そういう人はもう全部あのミュートしてます。そしたら不思議とね、
うん、
あのそういうコロナ関係の情報全然入ってこなくなりましたね。だからもしそれやってない人がいたらやった方がいいと思います。ほんまにあのほんまこういうテレビの情報とかね、まあ、ラジオ
乗り悪乗りっていうん
ですね、悪乗りする人いますね。だからそれがやっぱこういう状況になるとすぐ分かりますね、ま
あ、とにかく若い弱い立場の人とかそんなびっくりさせたりね。
そうそう、で逆にねやっぱこういう時になっても動じない人っているんですよ。やっぱそういう人は僕すごい信用できるなと思います ね、
まあ、ショップさんなんかその人の一人じゃいますか、
う
ん、
そうですね。やっぱ意識
ガンとしてこの人
は意識持ってね生活してる感じがしますね。
すごい人だと思います。
アベノマスク効果で、
はい、
転売ヤードもが、
うん、
これ以上のマスクの値上がりは無理と判断したので市中で街の中ですね、街中でマスクが買いやすくなってきているという、ジャーナリストの発言がありましたが、
なるほど、
確かに重曹駅や塚本駅周辺で、
うん、
マスクの露店販売が、
うん、
見られるようになりました。露店販売、
ほうほうほう、
弁当屋さんみたいですね。
ほんまですね。
私が見た限り、うん、1枚単価60円から150円くらいまでと、価格にばらつきがありますが、うん、買おうと思えばいつでも買えるような感じです。そうです
ね、まあ、僕らでも手出ますもんな、うん、
ほうほう。重曹のドンキホーテでもちょくちょくマスク販売があり、先日1枚単価、要するにこれ税抜きってことかな、単価って、はいはいはい、あ、だから1枚あたりの値段ってことか、1枚単価56円で35枚購入しました。ドンキホーテ、重曹のドンキホーテって書いてますね。
なるほど。
これがなくなる頃にはアベノマスクが届いているだろうし、
あ、
それがボロボロになる頃にはシャープのマスクが購入できるようになっていることでしょう。
なるほど。
あ、シャープのマスクなんかすごい倍率だったみたいな話を聞きましたけどね、まあ、それも僕も人聞きですけど、
はいはい、
ちなみに4月27日の、あ、書いてますやん、タスク白っぽいのさんやな、シャープマスクの応募、
うん、
倍率約117倍。おお、これ要するに117人に1人しか当たらないってことですよね、これ倍率っていうのはね。
まず不可能ですね、普
通の。そうですね、うん、これは沢尻エリカ初公判の、
なるほど、何が出ましたね
出ましたね、
いやいや、うん、
で沢尻エリカ初公判の傍聴席の倍率と同じぐらいだそうです。
ああ、そうですか、えらいもんと比べます
ね。沢尻さんとシャープのマスクね、
うん、
倍率は同じ。
シャープが喜ぶのか、沢尻さんが悲しむのか。
そうですね、
は
あ、2月の木村拓哉、
うん、
キムタクさんのライブが、
はい、
これすごいですね、約540倍。
ああ、そうですか、
さすがキムタク。
いやいや、
はい、紅白歌合戦の倍率が約1000倍。
おお、倍率っていうのもいろいろこういうの並べますと何か面白い雰囲気です ね、
はい、1000倍から見るとかなり当たりやすいかもしれません。
まあ、そういったそうです、ね、
そうです。だって紅白歌合戦の1000倍から見るとシャープのマスクって10分の1ですから ね、
う
ん、
そうですね、
考えたらキムタクさんのライブは2分の1ですから、
まあ、紅白の恐ろしさっていうんですか、
そうです
よ
ね、
すごいですね、
はい、話は変わりますが、
はい、
新聞の折り込み広告は全くないです。
あ、はい、そうですね、
折り込み広告は配達所の貴重な収入源だと聞いていたので、
はいはいはいはい、
大丈夫なのかなと気になっております。
なんかジャパネットばっかりですね、入ってますの。
ああ、いわゆるその通販。
ここは今でも入ってます。
通販ですね、うんうん、インターネット通販。
はいはい。
佐世保。
そうです、
長崎県。
そうですね、僕もここで電子辞書買いました。
はい。うん、あ、それある電子辞書、調子いい？
うん、もう調子いい。
あ、そうですか、うん、
あれは非常にありがたいですね。
よかったですね。
高田様です。
高田やね。
はい、高田ですか。
確か。で、ジャパネット高田。
うん、まあ、なんか、は
い、
うん、
高田、中田、高田。です、うんうん、濁らない、
はい、
それではまたお便りします。
ありがとうございます。
いいですね、この倍率いいですね。
なんかポンポンポンとこう、ね、リズミカルなねとこで今の日本の現状を的確に分析しはって、
はい、ちなみに JOBBB の倍率は、
はいはい、
これ1です。
1ですか、1で違う、は
い、1回出すと必ず
当たる、
必ず当たります。
なこれ一番確実ですね今のこの不安定の世の中でこの安定さを買っていただきまして皆さん、家族ラジオね、これ家族ラジオも我々だけと違って、
はい、
こういう、まあ、時間のある時代やからたくさん作ってほしいね。
そう、それでねちょっと思い出したんですけど、
僕そのためにこれ家族ラジオ作ったんですけど、
そうそう、
13年前にみんなにやってほしいから
それ何回言うね。あのね、北に美穂さんから連絡がございまして、
もう北谷さんにはもう本当ゆえんお世話になりましたもんね、
はいはいはいはい、おはようございます。
はいはい、
これ北谷さんにラジオで言うこと言ってないんであんま北谷さんに言わんでおいてくださいね。いつも動画配信すごいと、時代の先行く JOBBB を見てますと。
ありがとうございます。
今全国のラジオパーソナリティの間でハッシュタグラジオリレーというのが回っていて、
は
あ、これツイッターね、
はい、
ツイッターらしいです。
はいはい、
数十秒の動画と一緒にラジオパーソナリティを指名して次に回すという企画ですが、
は
あ、バンバ親子を指名してもいいですかということ
があ
ったんで、わ
らしべ長者みたいですね。
そうですね、はい、で、まあ、以上僕はやってくださいと指名して、
あ、
ただあの問題は、うん、僕らから先続くかどうか分かりませんよって言ってて、僕今一応ちょっと知ってる人に今声かけてて、
あ、まあ、
できるかどうか聞いてますので、
はいはいはい、
まあ、もしあのまあ、次の人がなくてもとりあえず僕らはなんか出します動画。
あ、頼みますわ、
はい、まあ、多分番組宣伝になると思うんですけど、
まあ、まあそれはしゃあないでしょ。
JOBBB とあと YouTube と、まあ、インスタぐらい
の
宣伝かなと思ってるんで、まあ、よかったらフミオ君も出てください。
いやいや、もう、はい、まあ、もう任します。
なんか北谷さんはね、
ええ、
あの僕北谷さんのあれツイッターかインスタかなんか分からんけどフォローしてるんですけど、なんかその子供さんいてるじゃないですか。今4歳ならはったのかな。なんか
元気まるまる
とかじゃね。そうそう。で、なんか保育園がね、その医療従事者限定、もしくはその警察官とかそういういかんとあかんような仕事限定の子供しか、子供だけを預かるようになったんで、 なんかどうも北谷さんはお子さんと一緒に、まあ、家にいるらしいですね。
ああ、そうですか。
だからなんかいろいろおもろい発見があったりとか。
いやでしょう、あの人のことやからどこにおったっておもろいですよ、
はい、そうそうそう、うん、なんで、まあ、またよかったら皆さん北谷さんも応援してあげてください。
北谷さんとかオリブさんとかね。
そうですね、はいはい、で水取材行きましょう言うて、ましたけど、まあ、文夫君の手術終わってからか
なという
感じはしてますね。
はい、お願いします、
はい。次はですね、
お
ジュエリー上島タカさんです。
タカさん、はい、待ってました。
いつもありがとうございます。
あ、いつも世話になってます、
はいはい。タイトル、山越えはその日の気分で。
山越え、
はい、山越えですね。
は
あ、シトレンさんじゃないですけど、
はいはいはい、
生駒の山越えじゃないですけど、
はい、なんかあの極楽行くみたいですね、山越え。
そうですね、はい、西へ行くでしたっけあれ。
そうやね、
西へ行くって
要はな、向こうからお釈迦様かなんかあんな人が、はい、西の山からね、
はい、
テープみたいに投げてくれはるわけですよ。それを、まあ、死にかけの人がペアッと掴んだらね、そのテープでヒューッと引っ張ってもうて山越えできるという。
あ、
そういう絵が昔からある、
そういう言葉もあるんですよね。
あります、あります、
はい。まあ、これ高さの場合は西へは行かないです、
まあ、全然関係ないと思います
。山越えするだけです、ね、
どういうことか全く分かりません、
はい。前回放送も楽しく拝聴しました。
あ、そうでしたか、もうありがとうございます、
はい、いつもジュエリー上島を話題にしていただきありがとうございますと。
もうそれは話題になるとこですから、
はい。さて、ここしばらくの春日も終わり、そろそろ暖房器具の収納を考えています。
あ、そうか。タカさんといえば、あの、ジャンパーどないしはったやろな。
まだ買ってはらないですよね。
なんか、
今年か来年ぐらい買って。
鉄平水薦の。
そうそう。で、はい、あの、毎年の暖房費を抑えようかな、みたいな話あったと思います。ね、うん、だから、タカさんの場合は、あの、A4 買うんで。
まあね。
結構ええ値段すると思います。まあ、
国内もんやったかな。
そうですね。まあ、タカさんやったら買えると思います。
まあ、そらそうですね。はい、結局僕あれダメやったら、痛んでもだもんな。
ああ、そうなんですよね、はい。前回教えていただいた柏餅も、家内と二人で先日作りました。
おー、やった
ー。ちぎって蒸すことや水をかけて艶を出す方法など動画を再生停止しながら作りました。
嬉しいですね。
これあの前回の放送640で、はい、もちもちかしわもち紹介しました、まあ、
1対1の放送ですんで。
そうですね、
確実ですよ皆さん、
はい
はい。
買った粉類のほとんど使ったので思っていたよりもたくさんできました。
前餃子の時にね、
うん、
ダイエット作られたでしょ、
うんうん、60
とか90とか、
あれすごい、60かなんかやったら確かな、
うん、でそれもずっと毎日餃子食ってるって言ってありまし
たも
ん。おもろい人ですね。
焼き餃子ね、今度は柏餅、は
い、あ、これもうまいですよ柏餅、はい、焼き餃子でよくてます、私たちもね、
はいはい。あ、前作ってくれたね、よっちゃんな、
うん、
ね、これこの前ここ来た時火曜日か
な
んか、
あの人のお箱になってね、
ね、上手になりましたね。
ニンニクの匂いしたもたらもう予想通り逆餃子が出てきますね。
本当上手になりましたよっちゃん。
もう本当プロ並みというとね。
いや本当家庭プロ、
ね、
家庭のプロですよね。本当よっちゃん、ね、
プロの人にはまあ及ばせんが。
そうですね、はい。次の日にも食べました。
ありがとうございます、
は
い。
むしろ作りたてよりも次の日の方が私は美味しく感じました。
うんうん、あれ菓子ってそういう時ありますね。
うん、
西洋の菓子はね作りたてうまいんやけどね、和菓子は案外とね、
はいはいはい、
置いといて1日経った時にうまい。うん、
あの今週紹介したあのマドレーヌはちょっとやっぱり時間経ったら、
はい、
ちょっとね、美味しなくなるんで、
はい、
あの、オーブントースターとかで表面焼いたらめっちゃ美味しくなりますし。
もっぺん再生の方法があるわけですね。
そうそう、
あの、
お餅とかでもそうですよね。ちょっと熱通したら美味しくなったりしますんで、
でね、
まあ、いろいろ食べ方あるんかなと。
うまいですよ、
そうですね。
うん、
はい、
う
ん。いつも新しい知識を得ることができますので、感謝してますと。
はい、1対1のラジオです。
はい。さてさて、前回放送では奈良へ山菜取りに行かれて、その道中のレポートを聞きながら、あの店、この店、あの道と手に取るように、車で走っておられる場所が分かりました。
なんとすごい、やっぱり奈良の人ですね。
いや、ほんまね、僕もっとね、詳しく話したかったんですけど、あの、やっぱりもうほんま昨日今日行ったことやったんで、なかなかできないんで、僕もしかも運転しながらなんでね、だから、まああの、本当にまとめれるとこだけまとめて、記憶頼りに話しました。でもほんまもっと詳しく言いたかったんですけど。
なるほどね。
はい。自分も車で走ってるような気分でお聞きしました。
嬉しいです。
だからまさにタカさんの生活圏内やったわけですよね。
まああの人のテリトリーへ入れてもらったということ
です
ね。
いくら奈良と大阪を結ぶ道が整備されても、やはりバンバさんがおっしゃっていたように大阪と奈良との山を越えることは今も昔もそれなりに厳しさがあるように思います。
なるほど。
あ、大変ですよほんまに。高速でも結構長い坂ですからね。
3年8号線もありますね。
そうそうそう、はい。私も日常的に大阪と奈良を車で行き来しておりますので、目的地やその時々を考えてその日その日のルートを変えています。
はい。
今回は大阪と奈良を結ぶいくつかの道の難易度、要するにあの難しい優しいですね、難易度を採点したいと思います。
これすごいレポートやね。
ちょっとあのシトロエンさんのお便りにもね通じるものがあって、ね、これ楽しみです。
はい。
最近厳しい道を残酷の酷の字を使って酷道と表現するようです。
はい。
難易度の難しい道ほど 100点に近づくこととしますと。点数高い方が国道やということ
ですね。高さんランクですね。
そうですね。
高ランク。
つまり点数が低いほど難易度が低く、
はい、
簡単に走行できる道。
了解。
そして、北から南へと位置する道の話を進めてまいります。北から南ね、
はい。はい、そういう前提で聞いてください。
はい、はい。要するに南北の道ってことですよね。はい、今回は有料道路は除きますと。
はい。
おお。まあ大体1位分かりますよね。
まあ下道を行けということですね。
そうそうそう、そう、
はい。いわゆる世間で言う下道ですね。
そう、下道ですね。はいはい、まずはじめに一番北にある、あ、はい、北から南へ順にランクするということですね。
そういうこと
ですね、はいはい。一番北にある国道。以下、国道は R と表示するということで、
はいはい、
R168 号線、168号線。
おぉ、168号。はい、出ました。はい、
この道は、枚方や寝屋川から、
はい、
奈良県生駒市の市街地を結んでいます。
はい。
比較的カーブは少なくて、木佐市や星田あたりが山道です。
はいはい、なるほど、は
い。その山道も10分ぐらいで抜けるので、
うんうんうん、
30点というところで運転は楽々です。
30点、はい。
まず国道168号線は30点。
はい。
まあ、走りやすいということですね。
そうですね。
はい。次はその国道168号線と交わる、
はい、
あ、R って書いてるんで R と読みますね。
はい、
R163 号線です。
163、はい。
森口市門真市から、
はい、
京都府と奈良県の県境である、
はい、
京都府木津市。
あ、木津、はいはい。
うん。木津市を結ぶこの道は、山道もほとんどなく、長いトンネルは、排ガスで煙っている時もありますが、
うん、
以前よりは改善されて走りやすいですが、
はい。
がですよ。
はい。
大型車と渋滞が多く、道沿いは綺麗な景色もなく、
はい。
それなりにストレスを感じる道ですと。
なるほど。はい。
それでも初心者向けの道でトロトロ走るにはいいと思います。
なるほど、はい。
難易度の点数は10点。
おお、10、はい、10。
だいぶ走りやすいですね。
はい、そうですね。30でしたか、先ほどね。
先がね。
168が30で、163が10と。
そうです。
はい。
免許を取った次の日でも運転できますと。
おお、これもいいですね。高保証ですね。
はい、はい。さてさて、
はあ、
その南に位置するのが、
うん、
半名道路ですと、
うん。
あ、これは知ってますよ、僕も。
は
あ、1900、はい、だから大阪の坂に奈良の名ですね。
そうですね、
はい。1981年までは有料道路で、
はい、
奈良市の市街地に直結する道で、
うん、なるほど、
山道部分、山道部分を含め、そこそこ高速で走れる道です。
あ、まあ、もともと有料だっただけにね。
そうそうそう。
そういう設計がされてるんですよね。
もう一回自転車で走ったことありますよね。
ああ、そうですか。
結構大変でした。
半名。
はい、半名道路ですね。はい、うん、ただ、山越えの部分のカーブと勾配は厳しく、そこそこの運転テクニックは必要です。
おお。
それでも何度も走ると慣れてしまうところがあります。
はい。
つまり、スピード感覚がなくなる道です。
おお。
特に、
まあ、怖いよな。
特に大阪側から奈良へ向かうときの、下り道の直線部分は気持ちよく走りすぎてしまうので速度超過要注意。
なるほど、
うん、これも分かります、
はい、あ、そうですか、
はい
はいはい、
山道と直線部分も比較的高速なので初心者には少し無理がある道だと思います。
なるほど。
点数は50点
お、上がりましたね。上がりました、
はい、はい、だいぶ上がりましたね。
一番 今のところで一番難易度が高い。
そうですね、はい、同時に走りやすいからと思って舐めてはいけない道です。
はい、わかりました。
一旦事故を起こせば大きな事故になる道、
はい、
注意して走る限りは滑走路を走っているような気持ちの良い道でもありますと。
あ、
まあ、気持ちがいいけど難しいと。
舐めるなカラスってやつやね。カエルか。
カエル、いや、わからん、それ何やそれ。前は、
今思いついたんですけど、
は
い、
あ、今か
い、はいはい、
次は難易度点数99点。
これ、
まあ、これ大体わかりますよね。僕も予想しました。
来ましたか。
はい、
はい、
R308。
やっぱりこう
308ですね。
ね、いわゆる暗がりってやつですね。
そう、先ほどシトロエンさんもね、おっしゃってた暗がり峠越えです。
ああ、
これ暗い峠と書いてね、暗がり峠って読むんですよね。地図上では立派な道に見えますがとんでもない道で探検や冒険のために通るのにはいい道なのですが、
はい、
一般的に使える道ではありません。
ソレンさん探検なるほど、
ね、狭くて急勾配の道が続きますのでできるだけ車での走行は避けていただきたい道です。
まさにそうですね、
うん、これね、はい、あのね、お、東大阪から生駒に抜ける場合はね、
はい、
途中まではね比較的車でも走りやすいんですけど、あの急にね、あの田んぼの横すぎるぐらいでカーブミラーがあるとこなんですけど、そっから急にね 道がめっちゃ狭くなって、ね、要するにあれあっこ一応ね上からも車来るん で、
そうです
よ、あの対向車が来た時がほんま大変なんですよ ですね。だからまあ初心者は絶対やめといた方がいいと思います、この道は、
ね、まあ、
はい、
あの、まあ、なんせ99ですからね、
もう99出てまいりましたね、う
ん、出ました、
はい、さて次は大阪玉造りから八尾市を通って、はいはい、奈良県の王寺町に抜ける
古い道ですね、
十三街道。
十三街道言うんですか、
はい、です。十三とかで十三と。
ああ、そうですか。
この道は勾配がきつく、小さなカーブの連続です。
はいはい。
上り下り、二車線道路で、距離は短め、
うん、
途中十三峠には、いくつかの展望台があり、夜の、夏の夜、特に週末は大阪の夜景を見に来るカップルが多く、
なんと、うん、
イチャイチャしながら運転している車が多いので注意が必要と。
イチャイチャという言葉を久しぶりに聞いたな、
うん、
はいはい、
奈良側から大阪へ向かう時には、
はい、
カーブを抜けるたびに、
はい、
大阪の街は街が眼下に広がります。
あ、これはいいな、
まあ、イチャイチャ危ないです ね。
走
っていると、
ね、はい、
天空を走行していると感じる道です。
あ、なるほど。
また冬場は凍結している率が高く、スタッドレスタイヤ必須。
なるほど。
私は若い頃スタッドレスながら、
はい、
この道で脱輪した経験があります。
おお。
つまりそれだけ勾配がきついということ。
ほど。
総合的に運転に自信のある人向けの道なので点数は80点です。
80点。
はい、
一山道80点
そうですね、はい、13峠80点、
ね、はい、
80点難しいです。初心者の方は決して走らないでください。
わかりました。
運転が上手になって彼女彼氏ができてからイチャイチャしながらラブラブ走行してくださいそういうことです、ね、
進めてるんかいそれを、
はいはい、まあ、運転上手くなってからね、
はい、イチャ道です、
はい、次は R25 号線です。
R25、はい、
この道は一番メジャーな道で終始平坦な道が続きます、
はい、
カーブも緩やか、あ、ごめんなさい、穏やかで、
うん、穏やか
ですが、はい、大型車と渋滞が多く、大阪と奈良を結ぶ道の中では一番時間のかかる道です。
あ、そうですか。
特に大阪の平野から八尾市、柏原や国分までの間の渋滞は上り下りともに慢性的ですが、
あ、なんか近鉄の路線みたいな道ですね。
そうですね、はい、これまあ僕らも歩いたことありますけどね、25はね、
うん、ほうほう、
誰でも運転できる道なので、あれ確か四天王寺の前ぐらいから25号線始まるんちゃいましたっけ、あの大阪のね、四天王寺ぐらいからなんかずっと奈良の方行くんちゃうかなと思いましたけど、
あ、まあ、これも昔歴史の古い道です
よね。そうそう、あの聖徳太子が多分通った道
は、ね、13街道とかね、この辺もね、
誰でも運転できますが、時間さえ気にしなければ退屈な道ですが、安全な道です。
なるほど、
はい、大阪からだと途中の河内国部で R165 号線へ入ることが、うん、入れるところが長所です。
なるほど、はい、
分岐点もあるということでね、
はいはい、
これは点数は書いてないですけど、まあ多分、まあ、10ぐらいちゃいますかこれはね、
うん、そうかも
ね、はい、さてさて次は富田林市から、
はい、
奈良県大和高田市へ、市などへつながる竹の内街道です。
あ、これはまあ最高の国道
言われてますもんね。この道は山道も緩やかで、はい、
うん、
緩やかだったかなこれはね、はいはい、短くて走りやすい道です。
はい、
大阪から奈良へ降りると大間寺の南側へ抜けます、
はい、
あ、これ僕が、ね、前回奈良行った時にあの高速で奈良入った途端になんか大間寺って書いとったやつやな、
当たるというね、
そうそうそう、大間寺の南側へ抜けます、
はい、
そこから4キロほど南下すると無料の大和高田バイパスとつながり、
うん、
利用価値のある道です、
はい、
いろいろとバランスの取れた道なのでおすすめの50点。
お、
まあ、結構難しい、
うん。難しいけど真ん中ですね。
真ん中ね。
50点、ね、
はい。最後に、最南端にあり、富田林市と奈良県御所市を結ぶ、水越峠を越える R309 号線、309号線です。1995年に水越トンネルが開通するまでは、狭くて急勾配の小さなカーブが続く道でした。
うん、
私も若い頃にはバイトで2トントラックに乗ってこの道をよく走っていましたが、
そうですか、はい、
俗に言うデフが効かない道で、具体的には上り急カーブでアクセルを踏んでも車が反応するまでに2、3秒の時間差が出て、
なんと、
とても運転しづらい 厳しい道でしたが、
ちょっと特別の感がいりますね、ここは、
う
ん、
そういうのデフが効かない道っていうらしいですね。
そうですか、
は
い、
今はカーブと急勾配が多い道ながらも、
うん、
トンネルのおかげでそこそこ楽な道になりました。
あ、そうですか。
なんか昔はトンネルなかったからもっとね、
うん、
多分勾配長い道を走らなダメだったんでしょうね。
で
しょうね、
うん、
和歌山方面や高野山へ行くときに便利な、
うん、
京縄道にも、
うん、
京縄道、
うん、
京都なら和歌山、
あ、これ
京縄道にもつながっていて、うん、利用価値のある道です、
うん、なるほど。
運転免許を取って1年ぐらい経験すれば走行できる山道で、
はい、
60点、
60点、はい、
まあまあ難しいですよね、60点って言ったら、
まあ、案外出ましたね、
はい。さてさて、今回は8コースの道のお話をしました、
はい。
こんな風に奈良と大阪を車で通勤するなど頻繁に利用している人たちは、
うん、
自分が暮らしている場所や目的地、そしてその時々の状況に応じて道を選びます。
こんだけ選べたらすごいですね、これ
まあ、まあ、
やっぱり、ね、奈良と大阪ですごい関係じゃないですか。
はい、つまり頻繁に奈良と大阪を車で行き来している人たちは、
うん、
山越えのプロといったところです。
ないでしょうね。
前の車のブレーキングでそんな人なのかすぐに分かります。
なるほど、なるほど。
なぜなら、各カーブの度合いと勾配が頭に入っているので、無駄なブレーキングがありません。
なるほど。
このカーブはどれほどの速度ですんなり通過できるのか、またどのポイントでブレーキングをすればいいのかが自然と身についています。
なんとすごい話。
次は燃費についてですが、一言で言うと、燃費ですね。ガソリンの1リッターあたり何キロ走るかってやつですよね。燃費。奈良から大阪へ向かう方が燃費は良く、海抜の高い奈良県から海抜の低い大阪へは大半が下りとなるからだと思います。
なるほど。
車に装備されている燃費などを計測できるドライブコンピューターでも、その旨の数値になるのは、どのコースでも同じ傾向にあります。
はい。
要するに大阪から奈良行くよりも奈良から大阪行った方が燃費は良くなるということですね、
うんうんうん。
加えてどの道も古来より現在の奈良と大阪を行き来していた人たちとの密接な関係がある道で、
ね、
あるようで、
うん、
道は過去と未来をつなぎ、これからもその役割を果たしていくのだと思っております。
うんうん、
それでは皆様次回までお元気にお過ごしくださいと、
はい、
いうことでございまして、まあ、最後には燃費のこともね、
ねえ、
おっしゃってくれまして、
歴史も入りましたね。
そうですね、タカさんらしいお便りでございまして、
深い。
そうですね、皆さんまた奈良大阪間を行き来するときはね、うん、ちょっとそういうことも考えて、まあ、できたら慣れてる車のね、後ろに走った方がいいですよ。
なるほど。
で、できるだけ車間間隔開けてね。
開けてね。
なんか、和ナンバーとかね、タフ県ナンバー危険なんで。
なるほど。
奈良の、ちゃんとしたナンバーの車。うん、特に僕はトラックの後ろ走るのが一番いいと思うんですけど、
あの人たちもね。
プロですからね。
ああ、そう
ですね。それが一番いいと思います。はい、そういうわけで、タカさんありがとうございました。
ありがとうございました。非常に実用的な記事が今日多いですね。
はい、
上本さんのその、ね、先ほどおっしゃった。
取り替えのね。
その、8
の、
2の88です。
2の88ですからね。
はい、
はい。はい、皆さんまた、機械式腕時計のお困りの方はですね、奈良のジュエリー上島に一度相談してください。
まあ、最後の病院という
か、ね、は
い、
他の店でダメって言われたものも、はい、もしかしたら見てくれるかもしれないんで、
命は続く。
そうですね、時計は特に続くって感じですね。はい、高さんありがとうございました。
ありがとうございました。
次はですね、
はい、
お高重勝彦さんです。
いいですね、高重さん、本当にいつもありがとうございます。
はい、高重さん、今100回がもう YouTube 終わって、ね、
終わった言
う
た
ら、また次のステップに入られてるみたいなんですけど。
あ、そうですか。
はい、また高重さんのお便り拝見させていただきます。
毎回毎回自分で自分のイベントを作ってね。
そうですね、
もう全身あるのみですね。
はい、
はい、
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナー高重勝彦です。
はい、
先週末からゴールデンウィークだったのですが、これほどゴールデンウィークの影が薄い年を経験したことがありません。
そうですよね、まあ、100年に1回でしょ
う。そうですね、皆さんお帰りなくお過ごしでしょうか。あ、まあ、結構元気ですね、僕は。
まあまあね、一部言ってますね、はい、相変わらず僕らは、
はい、外出自粛とは言っても、外に出て太陽の下ウォーキングやジョギングするとか、体を動かすことは免疫力を維持するためにも大事です、
なるほど。
結構そういう人増えてるんちゃうかなと思いますけどね、今ね。新型コロナウイルスは日光に弱いという情報もありますと。
なんと、
あ、これがほんまやとね、
うん、
嬉しいですけど、
まあ、いろんな情報が飛び回ってますからね。
そうですね、はい、キムさん元気かな。
いや、
選手も俺言うたけど、
なんかトランプさんはなんか知ってるとか言うとるらしいですね。
そうなんですか。またそれ
も
情報待ちたいです。
はいはい、
高重さんのお便りも、
はい、行きましょう。
心を安定させるセロ セロトニンというホルモンも太陽光を浴びることで活性化するそうです。ああ、そうなんですね、
うん。
街中で暮らしている人は特にストレス回避のためにも、
はい、
上手に3密を避けて、はい、こまめに外に出て心身を整えたいです。
ですね。うん、そうそう、まあ、縄文に戻りましょう。
そういうことです。うん、私も時折近くの西郡公園に走って行って、
はい、
シューズとソックスを脱いで、裸足になって、土や芝生の上に立ち、
はい、
大地とつながる、アーシング、
なるほど、
かっこグランディングをしています。
あ、
初めて聞きましたね。
難しいこともあるんです ね。アースは地球ですかね。
そうですね。
まあ、地球と大地ですか。
そうそうそう、そう、はいはい。母なる大地とコミュニケーションを取ることで、体に溜まった電磁波を取り除くだけではなく、
これは来ました、
心身ともにスッキリさせてくれる効果もある。そうです、
はい。なるほど。
あ、そうなんですね。
まあ、まあ、理論は置いといたとしても、気持ちはわかりますわね。うん、そうそう、やっぱり足をこうね、草に擦りつけてますと気持ちよろしい。
そうそうそう。はい。裸足っていいですよね。
裸足はもう基本的にね。
僕、ね、はい、ずっと昔ね、裸足でしたからね。
まあね、本当、はい、そうでしたね。
靴はね、裸足に合わないんですよ、実は。
まあまあ、
裸足になるんやったらやっぱ下駄とかね、草履がいいんですけど。
子供の時ずっと下駄やったからね。
あ、そうそうそう。
まあ、大阪も東京もね、裸足行ってたわけですから。
ね、なんかね、はい、裸の大将みたいですね。
そんな絵もちゃいますけど。はいはい、
町に住んでいれば確かに便利は便利ですが、コンクリートジャングルの中ではなかなかこんなことはできません、
はい、
そうそう、4年前に大阪天満橋からここ富田林に移り住んできて大正解でした、
はい、
ああそうやな、高重さん大都会やったからな、
うん、
こんなご時世ですから皆さんも頭と体にいいことを見つけてくださいということです、
はい、
緊急事態宣言発令から早3週間が経過しました。一日も早くこの災禍が収束してくれることをただただ願うばかりです、
はい、
そんな中でもできるだけ暇を見つけては走ったり歩いたり動画を撮ったりささやかな楽しみを見つけることを、忘れていませんと、
はいはい、もうそれよく分かってますよ、
はい、
う
ん、なかなかイベントも開催できない昨今ですが、人が集まれない、室内が使えないといった状況下でもいろいろなオンラインイベントが企画されています。要するにインターネットのね。
ああ、まあそうですね、はい。いわゆるオンラインですわ、
うん。うん。エコマラソンの方もオンラインチャレンジ10キロというイベントを企画しています。
うん、ああ、そうですか。
面白いね、うん。まずは10キロの目標タイムを設定。これ、やり方ね。
はい。
各自、自分が住んでいる近くの公園や河川敷などのコースを使って、ソロで走ってタイムを計測する。
なるほど、10キロ走るわけですね。
そういうことですよね。そしてタイムを計測。
うん。
ただし、2日か3日に分けて10キロを分割走で目標タイムをクリアするというものですと。
あ、ほうほう、
あ、これいいですね。なんか走れん人でもできそう、
うん。
パート1とパート2を実施しますが、パート1で10キロを走ったら、2週間の間トレーニングを積んで、それからパート2で再計測。
うん、
大会やレースで大勢では走れない今のご時世でも、これなら大丈夫と。
あ、
いうことで。だからまあ1週間かけて、まあ10キロ走るってことや。それをだからパート1、パート2、パート3に分けてもいいっていうことやと思います。
分割払いもいいという
そういうことですよ ね。分割走りっていうことかな、
はいはい、
うん。はい。高校総体も中止となり、2020年は若者たちの将来をも大きく変えてしまうような1年になるでしょう。
うん、
それでも未来と、未来に夢と希望を持って前に進んでいきたいものですと。
まあ、そりゃそうです。
いうこと。あ、高校総体も中止になるんですね。
それはね、この前から新聞でダーッと言ってましたね。
うん、ああ、なるほどね。はいはい、まあ、大事なのはあれですね。これを忘れんことですよね。結局、震災でもそうですけど、ね、結構人間すぐ忘れるし、今回の騒動もね、まあ、言うたら100年前のあのスペイン風邪ですか。
ああ、そうですね。
あのことを知ってたら、もしね、学校競技とかでああいうことをしっかりやってたら、まあ言うてもここまでね、多分広がらなかったと思いますし、結局今いくらなんか大変や大変や言うとっても、まあ2、3にして忘れるようじゃ、全く意味ないんで、そこが大事だと思います。これを忘れんことですよね、この騒動をね。
人間の心というか行動は、たとえ何年経ってもね、うん、同じですよ。
そうそう、基本的に一緒ですからね。
結局一緒やから、まあ
それは。だから100年前のスペイン界で多分今と同じことやってたと思うんで、うん、だからやっぱりそれを教訓にね、
売り二つやと思いますよ。
まあできるような、やっぱり教育方針というか、うん、なんかそういうシステムを作りたいですよね、
本当に。必ず終わるんですから、
これ。そうそう、そういうことですね。はい。というわけで、高重克彦さん、ありがとうございました。
はい。お父さん、お母さん、お元気でしょうか。
そうですね。
気にしております。
はい、ちょっとまたその情報もよかったら教えてください。
ですね。みんな気にしてると思いますよ。
は
い、
あとですね、はい、次ね、大阪歴博、
はい、来ましたか。
広報柴田さんから。
柴田さん、毎度毎度、はい、ありがとうございます。
お便りがございまして。
は
い、
なんか、館長さん変わったとか言ってね、言ってましたね。
あ、そう、あの館長さんに僕も あのよう知ってるってあれなんですけど、よう顔知ってる方です。
僕もご存が拝したことあります、
はいはい。なんかね、山形県のご出身の方らしいですね。
なるほど。
はい。まあ、それはちょっと話関係ないですけど、はい。さて、当館では、
はい、
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に鑑み、
ここも鑑みてますか。
鑑みてましたね。鑑、はいはい、みて難しい字ですけど。
難しいですね、
はい。4月25日土曜日から開催を予定しておりました。NHK 大河ドラマ特別展麒麟が来る、
はい、
かっこ大阪展を中止いたします。
当番組でも紹介させてもらったんですけどね。
そうなんですよ、はいはい、中止ということで、
もう中止、
はいはい、皆さんもし行かれる方いたら、まあ、ていうか今行く人はいないかもしれないんですけど、まあ、あのもしね、なんか再開した時には行きたいなと思ってる方がいたらですね、まあ、中止ということ、
現状は中止ですね。
そうですね、はい、なんで、あのちょっと注意してほしいなと思います。
まあ、今何でもそうですよね。
そうですね、
いろんなところで中止とか、はい、まあ、そのまま展覧会をそのまま置いといて人を入れないとかね、
うん、そう
そういうとこがいっぱいあるみたいですね。
ちょっとあの読みますね、これ送っていただいた資料。4月25日土曜日から開催予定していた、まあ、その展覧会ですが中止いたしますと、
はい、
展覧会を心待ちにしていただいたお客様並びに関係各位には大変申し訳ございません。
そうでしょう、これ大きな準備がいりますからね、はい、こんなんは。
当館は約2年間の日時をかけて本展覧会の準備を行い、この度の情勢の中でも開催に向けてできる限り道筋を模索してまいりました、
はい、
しかしながら感染症拡大に歯止めが効かない現状の中での開催は困難と考えざるを得ず、
はい、
苦渋の判断をさせていただきいただいた次第ですと。
まあ、その文章に出てますね、しんどさが向こうのね。
はい、すでにお買い求めいただいた前受けについては払い戻しをしますと。
あ、そうです。
払い戻し方法は下記の通りとさせていただきますと、
はい、
まあ、いうことでございまして、まあ、もし前受けに買われてる方はね、ぜひあの払い戻しを受けてほしいなと思います。
まあ、多分いい展覧会やし、まあ、学芸員の方も頑張って 2,3 年 ね、
はい、ほんまね、
準備しはったことでしょう、
はい、
ほんまに気の毒というのか、
はい、
なんともしょうがないですね。はい、
あとですね、ちょっとこれ、はい、まあ、お便りじゃないんですけど、ちょっと面白いことがあったんでね、ちょっと共有させてもらいますけど、まあ、これはあのいわゆるその、多分これ詐欺メールの類やと思うんですけど、
うん、
あの、まあ、とある信託銀行からですね、私の方にメールが来まして、
う
ん、これね、信託銀行から俺にメール来るわけないんですけどね、まあ、そこにまず気づかなかったですね、僕は。信託銀行が何かもよく分かってなかったんで、はい、2020年4月25日の朝の7時12分というね、またこれも時間も変な時間に来てるんですけど、まあ、これ要するに皆さん、詐欺メールやから、あのリング先クリックせんといてくれよっていう僕 の、 あのちょっと情報共有です、これ。こんなこと書いてました。最近なんとか銀行はお客様の口座、資金のセキュリティを高めるため全面的にシステムのバージョンアップを行いました。すぐに口座の変更をお願いします。こちらの URL をクリックしてくださいということで、はいはい、あのリンクが貼っておりまして、まあ、これは皆さんの嘘なんで、
うん、
絶対クリックしないで。こういうの多分今ちょっと増えてると思うんですよね。
いや、多いに増えてるんちゃいます。
でね、あの、まあ、僕は、まあ、比較的こういうのちょっと詳しいんで、とりあえず これはクリックしなかったけど、ちょっとよっちゃんがすごい心配でね、よっちゃんにも早速あの連絡しておきましたんで、もしあの皆さんのね、お友達とかでもこういうメールでなんかちょっと口座番号を変更したいとか、これね、基本的に僕ちょっとその調べたんですよ、クレジットカード会社とかこういう銀行とかね、まあ、郵便とか調べたら、基本的にメールでその口座の更新をお願いすることはないらしいんで、だからそれとかあと個人情報を変えたりとか、あのクレジットカード番号を聞くようなことは絶対ないんで、あのこういうのが来たらもうすぐ消してください。もしくはあのそういうその金融機関に連絡するとかね。
なるほど、
まあ、そういうことをしてもいいんかな。僕も実は今回ね、この信託銀行に連絡しようと思ったんですよ、実在する会社なんで、
有名なところですよ。
そうなんですよ、超有名なところでね、で、まあ、だからそういう実在する名前を使ってるとこもこの相手方がすごい狡猾なとこっていうか賢いとこなんですけど、難しいとこなんですけど、で電話しようと思ったら、あの電話ちゃうメールしようと思ったんですよ。まあ、インターネットで来たんでね、メールがね。そしたらね、メールの連絡先はないんですよね、今ね。あの、その前、いろいろ来るから、銀行にね。電話番号しか設定してなくて。で、またその電話がね、その平日の何時から何時まで見たら、まあ、あの、土日もやってたんですけど、ただ僕がその連絡したい時に、まだ営業してなかったんで、実はこれは、あの、銀行には連絡してないです、これは。だから、ね、銀行側もちょっともしあれやったら、そういうね、そういう、まあ、詐欺メールとかはちゃんとメールで、ね、インターネットでオンラインでこう報告できるような、まあ、システム作ってほしいなと思いましたね。まあ、僕はそれがなかったら今ラジオでちょっと皆さんに、ね、お話してるんですけど、はい、なんで、まあ、ね、メールでのそういう個人情報は引き出しは気をつけてほしいなと、まずないことなんでというようなことですね。
まあ、考えられんぐらいその悪いというのか、
そうそう、
軽くこういうことする人っていうか、まあ、そうそう軽くでないんじゃ考え抜いてする人とか、
そうですね、はい、
まあ本当に決定のやつ
があとね、インターネットあとね、メールだけじゃなくて、いわゆる SMS とか、うん、ツイッターのダイレクトメッセージも同じですからね、あの媒体変わってもこういうオンラインで聞くことはまずないんで、うんうん、気をつけてほしいなと思います。
まあうちのラジオはね、まあ割とその一対一のラジオやから不特定多数の人は聞いてないと思うんやけども、うんうん、まあそんなのみんな心得てる人やと思うけど、まああえて言うだそれでそう。柄にも注意してほしい。
そうそう。で、ね、また慣れてる人もね、気ぃつけないので、全部僕も含めてなんですけどね、自分にも降りかかってくる可能性があるということでね。はい。まあ、というようなところで、まあ、今週、お便り終了ということで、すべての、あ、せや、これちょっと言うとかなあかんね。これ、ちょっといただきまして。
それ、立派な、あの、タブレットが来てますね。
そうなんですよ。サイクルモードインターナショナル。
今、自転車すごいらしいですよ。
はい。サイクルモードインターナショナル。2020幕張メッセ開催のご案内というのを
開催ですか、大丈夫かな、
はい、いただきましてですね、うん、書いてますね、まあコロナウイルスのことも書いてますが、うん、ちょっと待ってくださいね、ちょっとなんて書いてある、まあなんか、あそれ来年、ちょっと待ってください、ちょっとこれ長いんでも読まないです、うん、まあとりあえず
年月日でも、
サイクルモードインターナショナル2020、うん、11月6日金曜日、うん、7日土曜日8日日曜日幕張メッセで、まあ、開催予定ということで、すごい立派なあのパンフレットと、あとはお知らせの開催のご案内と、匂いするわ。なんかこの紙、これ匂ってみ、なんかあのちょっと段ボールみたいな匂いして、そういう質感の紙で、なかなか気持ちのいい紙ですけど。
なんかこう、
はい、
そういやそんな匂いする、うん、あなるほどね、はい、髪の匂いもなかなか、
そうですね、
まあ、気づかなかったけど開けた途端そんな匂いした
わけ
ね、
はい、まあ、というわけなんで、まあ出展も考えてくださいということですね。
なるほど、
はい、まあ、というわけで、まあ、もしかしたら今年の11月にサイクルモードインターナショナル2020あるかもしれないということをね、まあ、皆さんまたちょっと心のどっかに置いといてほしいなと思います。
はい、
まあ、そんなとこかな
でしょう、
はい、いや、うん、でしょうとか、ふみおくんないの、
わしは特にないよ。
あ、わかりました、
うん、まあ、あの個人的な話あるけど、これはまあこのね、皆さんの今日頼りの時間や
から、そうですね、わかりました、はい、じゃあ、まあこの辺りでお便り終了と、うん、まあ、同時に JOBBB6 年次終了ということで、皆さん最後までお聞きいただきありがとうございました、うん、まあ今週もいろいろありました、また来週もね、なんか思いのネタ用意して、ね、あのまあみんなが楽しんでいけるようなラジオを話したいと思います。
皆さんも家でラジオ局作ってくださいよ。
いや、なかなかこれもね、あの、
大変やけど、
僕ら簡単に言うけど、結構やっぱ大変なんでね。まあ、あの、別にラジオ作らんでもいいんで、なんかね、うん、あの、YouTube で動画出すとかね、そういうことでも面白いと思いますし、うんうんね、まあ、できることやっていったら。
まあ、表現しましょう。
そうですね、表現は大事だと思いますんで。うんうんうん、
黙ってたらいけません。
はい。あと僕らね、あの、ラジオ以外も YouTube、あと Instagram、はい、Twitter とかでいろいろ情報発信してますので、はい、各メディアはですね、皆さんご覧になっているホームページの下の方にリンク貼ってますんで、はい、ぜひそちらクリックしていただきたいなと思います。今あの毎日料理動画配信というのをですね、YouTube の方でやってまして、うん、まあ、メインは晩飯チャンネル、うん、でサブチャンネル晩飯チャンネル のセカンドチャンネルというのを作ったんで、うん、まあ、両方ともで晩飯チャンネルは料理レシピ料理の調理方法、うん、でサブチャンネルの方は、まあ、それに関連する料理動画っていうのをですね、これほんま毎日更新してるんで、まあ、なかなか続いてるなと、もうすでに50か60ぐらい続いてて、僕、うん、結局このコロナ騒動が終わるまでやろうかなと思ってたんですけど、そしたらあの思った以上に長引いて、ちょっとあの今過去動画をね再編集して公開してるんですけど、まあ過去動画はまあよっちゃんのおかげでいっぱいあるんですけど、それをこう、こうなんていうか、こう体系的にこう効率的にね、YouTube で公開するっていうのがなかなかあの難しくて、まあ、ノートにいろいろ書いてね、これを次、まあ、だから4月、5月に入ったらこれをやろうかなみたいなのをいろいろ考えてるんですけど、まあ、とりあえず続いてるんで、まだ皆さん、日頃のね、今多分ね、家にね、あの普段いてない人とかがいて、毎日献立考えんのめんどくさい、大変っていう方もいっぱいいると思いますし、はい、まあ、それとあと外出れないんで、うん、と外で食べれるような料理でもね、あの家でできたら嬉しいかなっていうことで、まあ僕結構バランスよくあのお菓子も入れてますし、うんうんうん、おかずも入れてますし、うんうん、っていうような、まあ漬物とかも入ってますしっていうような感じで、まあ、できるだけバランスよくね、毎日その 1個ずつ料理動画配信してるんで、うん、まあ、よかったら皆さんの YouTube の晩飯チャンネルで、あとは晩飯チャンネルのあのセカンドがありますんで、うん、そっち見ていただいて、まあ、日々のですね、 料理レシピの参考にしていただきたいなと思います。
そういう意味でね、ちょっと今あのふと新聞の切り抜き見てたら、
はい、
今の話に直接関係あるような切り抜きが出てきたんですけども、
うん、
これが4月の28日の火曜日の、
はい、
まあ、朝日新聞の夕刊の切り抜きなんやけども、我々も取材に寄せてもらいました、
はい、
あの神戸でほらあの世界中を回りながら料理をね、やってはるという
パレルモっていうね、
パレルモ元山さんという方がおられるんですけど、
はい、
この方が、あの、まあ、あの大変気持ちのいい料理人なんですけども、本をまあ出しておられるんですよね、
はい、
これが全196カ国お家で作れる世界のレシピというね、日本が今は国として認めてるあの国が195カ国あるらしいです、
はい、
それに日本の国も含めて、
はい、
全部で196カ国のですね、
はい、
まあ、代表的な料理をこの人は全部レシピ集を出してはるんですよね、
うん、
でそれを、まあ、あの日本の食材を使って、そんな料理をみんなで作ってみひんかということで、
うん、
まあ、無料でこの今レシピ公開をしてはるということですよね。
あ、そうなんですね、うん、
でまあ、ちょっと変わった料理を日本の食材で作ってみて、
あ、
まあ、みんなで味わいたいと、自分の好きな国をいっぺん味わってみるとかいうようなこと
ね。あ、それ面白いですね、
うん、これ非常にあのいいことも、まああの人やからできることでしょうけども、
そうです、ね、
やっておられますので、もし興味のある方がいましたらですね、
はい、
いっぺんあのこのなんか無料公開を利用してみはってもええんちゃうかいなと思いますね。
あ、はいはいはいはい、は
い、元山覚えてるでしょ、
なんか懐かしいですね、
神戸の元山いうところでやってはってですね、
そうですね、
まあ、北谷さんの関係で紹介してもらって行ったんですけども、
はいはい、
あの相変わらずあの温厚な顔でね、
うん、
気持ちのいい方ですよね、
うん、
あの人の料理なら間違いないと思います。
全196カ国お家で作れる世界のレシピ、これで検索者出てくるんかな、
ね、そこに、まあ、あ、
一応 URL は書いてくれてますけど ね、
うんうん、
はい、なんでまた僕らもね、あのよっちゃんがあの、ね、スイスの料理とか、
うん、
あと スリランカの料理とかね、
そうそうそうそう、
タイの料理とかもやってますからね、うん、まあ、そういう意味ではちょっと通じる部分もあるんですけど、まあ、本山さんの方が本格的なんで、
ね、まあ、これはまあプロのね、まあ、
ちょっと僕もこれ
著名な方ですから
興味あるな、うん、イラクの炊き込みご飯、マクルーバを披露する
例えば、ね、
本山さんっていうね、うんうん、2017年の写真も載ってます、
はいはいはい、はい、あの気持ちのいい方と新聞市場で出会えて、
そうですね、この方確か北にさん通じてね、僕は一回お話しさせてもらいました、
ご主人さんの知り合いかなんかやった
んですよね、お店も一回僕行ったことありますけど、
はい、行きましたね、
はいはい、まあ、というわけで、まあ、僕らできるだけね、はい、あの家にいながらって、まあ、ずっと僕らやってステイホームなんか今やたら騒がれてますけど、いや俺らずっとステイホームやんけとか思いましたけど、
はい、
まあ、できるだけこの流れに乗ってね、まあ、料理もラジオも楽しくやっていきたいなと思ってますんで、皆さんも応援よろしくお願いします、まあ、
根本的な見直しですよね、
そうそうそう。